4ページ。地震に備えましょう。首都直下地震はいつ起こるかわかりません。首都圏で震度6弱以上の地震が発生する可能性は、今後30年以内に 70% 程度と言われています。自分や大切な人の命を守るため、いざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から災害への備えをしておくことが大切です。救助活動は自助、共助が重要です。地震発生直後の救助活動は、行政だけでは十分な対応をすることが難しいため、自助。自分で自分の身を守ること、いや、共助。家族や地域コミュニティで共に助け合うことが重要です。首都直下地震と特徴が似ている阪神・淡路大震災では、生き埋めや閉じ込められた際の救助は、自助と共助が9割を占め、公助、公的機関による救助活動は1割でした。家の中を確認しておきましょう。大地震が発生した場合、家具は凶器となり、私たちに襲いかかります。タンスや食器棚を壁に固定しておくことや、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ったり、カーテンを閉めておくなど、ガラスの飛散防止対策をしましょう。また、寝室には背の高い家具を配置しないようにしましょう。家族で話し合いをしましょう。地震が発生した場合には、家族が離れ離れになり、安否確認ができなくなる恐れがあります。事前に家族の集合場所や連絡方法を決め、自宅から最寄りの避難所のルートなども確認しておきましょう。地震発生時の避難場所等一覧が掲載されています。緊急避難場所は一時的に避難できる場所です。避難所は避難生活を送るところです。施設名、安積第一小学校、第二小学校、第三小学校、第四小学校、第五小学校、第六小学校、第七小学校、第八小学校、第九小学校、第十小学校、第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校、南安積公民館、北安積公民館、東安積公民館、内間木公民館、西安積公民館、弁財市民センター、旭ヶ丘市民センター、宮戸市民センター、栄町市民センター、中町市民センター、溝沼市民センター、根岸台市民センター、膝折市民センター、安積高等学校、東洋大学、安積キャンパス体育館。以上、これらの施設は、緊急避難場所でもあり、避難所となります。浜崎保育園、東安積保育園、溝沼保育園、本町保育園、根岸台保育園、北安積保育園、栄町保育園、千髄保育園、桜保育園、宮戸保育園、中町保育園、青葉台公園。以上の施設は緊急避難場所になりますが、避難所にはなりません。在宅避難を考えましょう。避難所は多くの人が集まり、プライバシーもなく、不自由な生活を強いられます。避難所は家が火災になり、あるいは倒壊してしまい、住むところがなくなったという場合に活用するところで、地震が起こったからといって、必ず行かなければならない場所ではありません。家が耐震化されており、きちんと食料の備蓄をしていれば、あえて避難所に行く必要はありません。少なくとも、避難所での生活よりは、ご自宅で生活された方が過ごしやすいと思います。家庭内備蓄に努めましょう。在宅避難を行う場合、 ライフラインが復旧するまで自給自足をする必要があります。最低でも3日分、推奨は1週間分の備蓄品を備えるようにしましょう。主な備蓄品の例、携帯トイレ、非常食、飲料水、救急薬品や常備薬、携帯ラジオ、現金、安全対策品など。その他、イラストでトイレットペーパー、靴、ティッシュペーパー、帽子、手袋、衣類などが掲載されています。5ページ、地域防災ネットワークを築きましょう。発災時には市民一人一人や地域全体が協力し、少しずつでもできることをしていただくことが重要です。そのために日頃から自治会、町内会や自主防災組織、民生委員、児童委員、消防団など、地域防災の担い手となる個人や団体で顔の見える関係、地域防災ネットワークを築いておくことが大切です。自主防災組織、自治会、町内会の集合場所に集まり、地域を守りましょう。自分や家族の身の安全が確保できたら、地域を守る活動を一緒に行いましょう。主な活動の例、初期消火、街角消火器や防火水槽などを使った消火活動、道路警戒、生活道路の通行の確保、救出・救助、救出工具を使い、家屋等の下敷きになっている人の救助、応急手当等の救命活動、避難誘導、自力で避難することが困難な人などの避難行動の支援、防犯、地域の見回りなどの防犯活動、避難所に避難した際は、みんなで避難所運営を行いましょう。避難所の運営は、自主防災組織等による避難所運営組織が中心に行いますが、避難者もできる範囲で運営を手伝い、助け合って共同生活を送りましょう。また、女性や子供に配慮した避難生活を送るために、女性も積極的に運営に携わりましょう。避難所の生活では、ルールとマナーを守ることが重要で、リーダーや活動班を決めて運営しましょう。主な活動班の例、本部班、避難者の把握、関係各所との連絡調整、施設管理班、危険箇所の確認、対応や防犯、防火活動、情報班、情報の収集や避難所内外への情報発信、保健衛生班、避難者の健康管理、衛生管理、食料物資班、食料や物資の調達、管理、配給や炊き出し、ボランティア班、ボランティアの要請、受け入れ、振り分け、防災啓発冊子、あさか防災をご活用ください。災害時の指定避難場所や浸水想定区域のほか、地震や風水害時の行動や備えなど、災害時に役立つ情報を掲載した防災啓発冊子を配布しています。市ホームページからダウンロードすることもできますので、ぜひご覧ください。QR コードがあります。現在の5ページ、下より3分の1部分、左右、右から3分の1部分に QR コードがあります。右端に、あさか防災、防災ガイド&マップの本の見本が掲載されています。災害用伝言ダイヤルの活用方法について、災害用伝言ダイヤルは、地震などの発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に、NTT から提供が開始される声の伝言版です。ご利用できる電話機については、 ご契約の通信事業者にご確認ください。操作方法、録音する、伝言を吹き込む。1、電話171番へ。2、ガイダンスに従い、録音を選択する。3、電話番号を入力する。4、伝言を吹き込む。30秒以内。再生する。伝言を聞く。1、電話171番へ。2、ガイダンスに従い、再生を選択する。3、電話番号を入力する。4、伝言を聞く。新しい伝言から再生。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。